こんばんは。先日ですね、仕事でのことなんですけれども、うちの社長からですね、ちょっと健太郎くん、出先回ってくるついでに模型屋さんに行ってドローンのことを聞いてきてくれって言われまして、実は行ってきた次第でございますよ。なかなかね、そのドローンっていうのを私触れる機会がなかった。興味はあってもですね、なかなか高額なものでございますし、なかなか手が出ないっていう形ではあったんですけども、どうしても仕事上、土木関係というか、測量関係で使うという名目もございまして、これがですね、要は、コンサルタントさんみたいなね、建設コンサルタントさんみたいなものに、依頼をすると、写真、空撮を撮ってくれるっていうことなんですが、たかだか2、3枚の写真を撮っていただくためにですね、やっぱ数万かかるというのがあって、これどうしても必要不可欠なものでして、年間2回ほどこれ飛ばさなきゃいけないんですね。もうこれだけで10万超えてしまうわけですよ。ならば、機体買った方がいいんじゃないかということをちょっと持ち上がりましてですね。やっぱ詳しい人を探してみたいな話があったんです時に、市内のホビーショップが、私知り合いでもあるんですけど、みたいな話をしたところ、ちょっと、じゃあ聞いてみてくれないかってことで行ってきてみたんですね。そしたら、実はですね、市内の今建設会社さんほとんどうちでやってるよと。で、その機体の方も、かなり高額なものも含めてちょっと手配して、お売りしてるし、買ったら終わりじゃなくて、やっぱ、もちろん趣味でね、飛ばしてるなんていう技術があればまだ話も別なんですけど、なかなかやはりそこまでの重機やら、大型トラックと一緒ですね。オペレーションに、やっぱ慣れが必要ということはあって、で、なおかつ、ね、なかなか、したことがないみたいな話もあるので、そういった講習も含めてやるよ。それからメンテナンスとかね。やっぱ、最近の、なんでしょう、デジタル機器にも一つなりますので、結構アップデートやらもある。ということで、そういったこともするよっていうことを含めてのちょっと見積もりなんかもいただいてきまして、その時にいろんなお話を聞いてきました。結構ね、やっぱ知らんこといっぱいありますよね。でね、やっぱりなかなか高額なものですが、会社として使うわけなので、ちょっとね、提案がうまくうちの社長部長にもね通ればいいかななんて思ってるんですけどもね、なんかねやるとなるとひょっとして俺がやらんといかんのじゃないかななんて思ったりもするんですよね。事務所でね余ってる人間もいないっていうか少ないので、複数オペレーターがいてもおかしくないって思いますし、一つ技術としてね、身につけるっていうことを、やっといて損はないのかなと思いますし、なんかただ、やるとね、なんか一機、ホビー用のドローンでも欲しくなるんじゃないかなと思って、ドキドキしてますけれどもね。ね、やっぱプラモデルとかホビー大好きですからね。ちょっとね、知らない世界に、なんか、を知ったなっていうこともありまして、リスナーさんもやられてる方とかね、これ触ったことあるよみたいな人いるんでしょうかね。ちょっとね、興味を持って、何でも当たってみたいなと思います。本編の方は、今日は秋祭りの、ドラゴンクエスト秋祭りのお話をしております。それにあたってですね、今日の、サポート仲間さん、ゲストさんお呼びしたんですけども、なかなか、今までこれまた触れることのなかった世界の方を実はお呼びしております。ぜひ本編の方楽しんで聞いていただければと思います。それでは参りましょう。オープニング。 始まりました。 DJ ケンタロスの DQ10 到着レディオ第308回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り通すポッドキャストです。
改めましてこんばんは、ケンタロスでございます。さてですね、今年はドラゴンクエスト夏祭りがですね、ありませんでした。それで、運営さんかなり気合を入れて秋祭りの準備をされたということで、今回、ドアラジオですね、ドラゴンクエスト秋祭りのお話をしたいなと思っております。ただですね、まあ当然私ちょっと地方ですしね、行くにもなかなか東京に出ていくわけにもいかずですね、リアルではちょっと拝見できなかったと。で、中継の方はですね、YouTube、ニコ生の方で見てましたので、驚くこともたくさんありました。今日はですね、生で、見て来られたという方をちょっとサポート仲間でお呼びいたしました。ご紹介しましょう。コーダシの神田シンクさんです。どうぞ。
あ、はじめまして、講談師の神田真紅でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
神田さん、はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この方どのような方かということでは
い、
私も今日ね、初めて、このオファーよく今日ちょっとお越しいただきました。
うん、ありがとうございます。こちらこそすいません、呼んでいただきまして。
はい、ロスとこの講談師という方ね、
はい、
知り合いなのかみたいな、まあ知り合いでもないんですけどね、実際さあ私の方は一方的にですね、ポッドキャストの方ですね、ゲーム系ポッドキャストの方でお名前の方はしばらく前からお聞きしておりまして、
ありがとうございます。はい、こちらもドアラジずっと聞いてましたので、
ありがとうございます。
オファーいただいて、いいんですかみたいな感じで、こちらこそすいません、ありがとうございます。はい、
今日はなんか責任な気がしますね。は
い
は
い、あ、本当ですか。
はい、慣れ初めじゃないんですけど、
はい、
神田シクさんっていうのはこれ実は、ゲーム系ポッドキャストに、レギュラー出演されておられまして、
はいはい、
ファミコンキッドさんが、
はい、
されていらっしゃいますファミコン名人への道。
はい。かっこ笑い。
かっこ笑いね。
という、大変長い、レトロ系のゲームを、とか、まあ、ファミコン時代の話を主にある、ポッドキャスト毎週土曜更新で、はい、ファミコンキッドさんと、私がアシスタントの、まあ、ファミコン講談師、ファミ講談師ということで、
うん、
毎週、はい、やらせていただいております。
はい。ま、軽くこの自己紹介兼任みたいなもんだと思うんですけど、
はいはい、
この皆さんのリスナーさんが講談師って何をする人ぞっていう話になってくると思うんですよ。
はいはいはい、
軽くそのお話からちょっと話したいなと思ってるんですけど、
はい、そうですね、多分皆さん落語の方がよく見る機会が多いんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
落語と同じで、まあ、寄席というところに出ていて、
うんうん、
まあ、一人で語るというのは落語まで一緒なんですけど、
はい、
語る内容がちょっと違いまして、まあ、落語がお笑いの、まあ、ちょっとコントだとしたらば、うん、講談の方は歴史とか、まあ、人物伝とか、
うん、
そういったものを一人で語る、まあ、どちらかというと大河ドラマ的なものを、まあ、一人芝居というか語りで、演じるというのが講談、
うん
うんですね。
これをされてらっしゃるんですね。
はい。はい、もうこう毎日ペラペラと喋っているという、はい、そんな感じですね。
はい、神田さん自体は、神田シグさん自体は、
はい、
いわゆるもうこの声を、
はい、
喋りをご商売にしてらっしゃるわけ
です。そうですね。はい。
そうですね。はい、ですので今日、まあ、なおかつ、まあ、ファミコンキッドさんの番組、そのレトロゲームという、はい、レトロゲームに限らずでしょうけど、
そうですね、はい、
ゲームだの、サブカルだのっていうのが大好きな
そうですね、もう大好きで、もう本当に、もうそういうのもひっくるめて講談はできるので、サバカルの歴史っていう体で語ることもできるので、もう何でも好きなもの題材に語れる商売だっていうので、転職したようなもので、はい。
ですね、これ転職してやれるもんなんですねっていうのは、ちょうど今日実はですね、はい、ブログも拝見しました。あのですね、インタビューされたというか、はい、取材のことのリンクと、それから、はい、神田真紅さんのチャンネル、YouTube チャンネル。
はい、あ、はい。
こちらもちょっと今日リンク貼っておきますので。
ありがとうございます。本当に好きなことしか喋ってませんけども。
ちょっとね、そんなに、長いものもあるんですけど、単発的にこのポッドキャストぐらいの感覚でね、そして耳を貸していただけるだけでも全然ね。
はいはい、あ、そうですね。なんか、ちらっと聞いていただければ。
はい、という形なので、ぜひちょっと、はい、一旦ここで止めていただいて、この人どんな人かっていうのを知っていただくためにもですね。
はい。
これ、動画の方を見ていただくなり、インタビュー読んでいただくなりということをしていただくと、
なるほど。ち
ょっと一層この、神紅というものは何者かという話をして。
はい、はい、はい。
ちょっと気になるんですけど、
はい。
この講談師さん。
はい。
神紅さんの、まあ、名字というか、この、名前にも入ってます。神田っていうところですよね。
はいはい。帝号って言いまして、
はい。
はい。神田とか、うん、あとは、宝井とか、一流祭とか、はい、
一流祭ですね。
はいはいはい。はいはい、いろいろあるんですが、神田という、まあ、これ、なんか普通の名字にもあるんで、よく間違えられるんですけど、これ、帝号っていう。
帝号
です
ね。はい、
そうですね。お店の屋号みたいなもんですけども。
まあ、はい、落語家で言うと、なんとか亭とかっていうやつがこれですね。
そうですね。春風亭とか、柳屋とか。
はいはいはい、はい。
まあ、講談版の、まあ、亭号が神田、そのうちの一つが神田なんですね。
で、
は
い、お師匠さんとかから、代々こう伝わってくるような。
はい、はい。
形。
私が入門したのが、私の師匠の師匠が、二代目神田三陽という。
はい。はい。名前。
そうなんです。うん、それの、弟子の神田紅に入門しまして。
はい。
はい。まあ、紅の弟子で、誠に紅で真紅という、ことで、はい、名前も受け継いで。
めちゃくちゃ名前かっこいいですもんね。
いや、そうなんですよね。師匠が紅で、弟子が真紅ってどういうことだって。師匠は偽物なのかってよく突っ込まれますけど。
この辺もですね、はい、うちのポッドキャスト、いろいろな方にゲスト出ていただいてるんですけど、
はい。
ほとんどがやっぱ素人さんというか、プレイヤーさんだったりするんですけど、
はい、はい。
過去何回かも登場いただいた漫画家の中島先生とか、
はい、はい。
以外で、
はい。
ウィキペディアに載ってらっしゃる数少ない方じゃないですか、神田真紅さん。
いやー、専用ページがまだないっていうのはちょっとあれですけれども、そうですね、一応一問の中に、まあ、ちょっと名前をね、並べていただいて、はい。ありがたいことです。
神田っていうその帝号といえばですよ。
はい。
この、なんか、ここ近年、ずいぶんこう、有名な、
はい。
神田伯山さんっていらっしゃるんです。
はい。お騒がせしております。はい。
この方も、つまり、この、神田という帝号の一
門。そうですね。兄弟子になります。まあ、正確に言うと、家族に例えると、いとこですね。はい。私の師匠の、さらに、兄弟子の弟子になるので、まあ、いとこって感じですね。はい。お騒がせしておりまして。
いや、テレビやら、なんやらで、やっぱりかなりで、ね、なんだ、それこそチケットが取れないなんていうね、
そうなんですよね、騒が
れ
た部分で
もありましたし。
もう、いろいろとやっておりまして、あ、でもそのおかげで、やっぱり、講談って、なんとなくわかるよって人が増えたので、やっぱりありがたいことですね。
その間口というかね、入り口を広げていただくみたいな部分もあるし、はいはい、実際白山さんと一緒の、
はい。
とこに出ておられたのも私拝見したんですけど、そういう形
で、ね。そうですね。
はい。
もう私が、入門して、前座になった時に、
はい。
前座の一番上が、白山兄さんだったんですよ。なので、ずっと前座は、一緒ぐらいですね。3年ぐらいはずっと前座をやって、まあ、それからも、まあ、一問、同じ一問なので、 あの、同じ回には毎月こう出てる感じですね。
ほら、
はい、
今日のゲストすごい人ですわ、ちょっと。
いや、私はすごくない。
本当に。ああ、面白い方としてお知り合いになれたらと思って、はい、今日はちょっと。
いやいや、はい、こちらこそありがとうございます。
ちょっといいですけど、はい、自己紹介長くなりますけど、はい、このドラゴンクエスト。
はい。
どうやらだいぶお好きなようですね。
そうですね。もともとは、ずっとファミコンを買ってもらえなかったので、まあ、ドラクエ4コマ劇場から入って、
うん、
そうですね、ドラクエ5、スーファミを買ってもらってドラクエ5から始めたので、
はい、
それからずっと、まあ、過去作も遡ってやってみたりとかして、そうですね、一番好きなのは4と11が好きって感じでしたね。
うん
ね、天をやるまでは。
天の方は？
天の方は、
はい、
そのもともとそのドラクエイレブンが好きで、はい、もうドラクエイレブンのシルビアが好きだったんです、キャラクターで。
ほうほうほうほう。
はい。で、シルビアが好きだったらば、なんかドラクエ10とコラボをして、そのシルビアがドラクエ10のあの、
はいはいはい、
アストルティアに来ますっていうコラボをやっていて、
はい、
そこでドラクエ10を認識したんですね。
あ、それだったらやってみようと。
そうなんです。あ、気になるなと。あ、でも最初2回来てるんですよね、シルビアって。
そうですね。
で、1回目の時は知らなかったんです。あの、まだ、イデブンをやってなかったので。
あ、やってもやってなかったんですね。
あの時みんな、そうですね。いや、イデブンもやってなかったんですよ。
なるほど、なるほど。
確かあの時って本当に、シルビアって誰なのみたいなぐらいの時でしたよね。多分テンの最初のコラボの時も。
はいはいはい。
で、その時はだからどちらも知らなくて、2回目にシルビアが再演できた時ですね。
はい、
の時に、周りのそのドラクエイレブンファンが、
はい、
みんなテンをやり始めたんですよ。シルビアに会えるんだったらってことで、みんなにわかにドラクエテンを始めて、
はい、
で、私、そこでも乗り遅れてたんですよ。知ってたんですけど、ちょっとオンラインやる時間がないなと思って、
はい。
たんですが、ただやり始めた人から、きっとまた来るから、今からやっといた方がいいと。なんかプレゼントチケットというのがもらえるから、
はいはいはい、毎
月、はい。もらっておいて、で、このドラクエ 11S が出るから、絶対その時にまた11とのコラボがあるから、
うん、
その時のためにそのプレゼントチケットとか、あと自分の家を持っといた方がいいと、うん、あの11の像とか多分またもらえるようになるから、あとシルビアのパレードの服ももらえるようになるから、
うん、
それが着れるようなところまではあの体験までもできるからやっといた方がいいと説得をされて、で始めたんです。そしたらね、あの神が来るって言うんで、
うん、
はい、そこからなので、本当にあの、イレブンの、あの、像とか、あとパレードの服とかもらうために、あの、とりあえずマイハウス持とうぐらいまでの感じでやって。ああ、
それしかし、きっかけって何でもいいと思うんですよ。
ああ、そうですね。でも、まあ、それまでね。
私、周りとかフレンドさんチームとかのメモもね、やっぱ、初期組だとか。
はいはい。
まあ、要はにバージョン2とか3とか。
はい。
みたいな方もいらっしゃいますし。
はいはい、はい、はい。
まあ、ね、スイッチ買ったから、みたいな人もいますしね。
そうですね。スイッチもその 11S のために買って、やりやすくなったんですよね。
うん、はい、はい、はい。
ドラクエ10が、
はい。はい。なるほどね。
うん、
そういった形で、じゃあドラクエ10は。つまり、ここ1年、2年ぐらいっていうところですか、プレイ。
そうですね。1年半過ぎたぐらいです
。ああ。
なので、本当に出遅れてたんですよ。最初のシルビアの時にやってればもうちょっと、いろいろできたんですけど、
あの楽しみ方っていうのはその、
はい、
どんな感じなんですか、そのレベル上げもしいのですけど、
はいはいはい、もうほとんどソロプレイで、まあ、ちょっとあのフレンドさんはあの酒場でフレンドとしてあのパーティーに入ってもらって、で、まあ、自分でこうとにかくストーリーとかクエストをクリアしたいっていうので、
はい、
だいたい一人でもずっとやってる。
あの従来のドラゴンクエストの
楽しみ方、そうなんです。もともと剣も、うん、あのそういった楽しみ方もできますからって結構な 長年のプレイヤーさんから説得をされて、はいはい、大丈夫だから安心してって、言われて、あ、じゃあっていうのもあったので、やってみたら本当だって。
そうか、そうか。
で、はい、まあ、やりやすいと思って。
うちの、はい、ドアラジってほら別に攻略とかやってるわけじゃないので、
ほうほうほう。
うん。そういう意味ではね、こういうふうにね、はい、始めやすいですよ。その、うん、みんなでやらんといかんのじゃないですかっていう質問ってやっぱりあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
そこに関してはもう何も心配いらないよ、ということですよね、
うん。そうなんですよね。なんか、
見本のようなプレイヤーさんが来たなと思います、ね。は
い、いや、でも気づくの遅かったなって、もうだって7年とかも。
8年ですね、もうね。
ね、8年とか経った頃にやっとこう思い越しを上げたみたいな、ずっとドラクエやってたのにっていう、ね、あれなんですけど、まあでも、まあ、11きっかけではありますけど。
でも、つまり、流れるようにこう、ストーリーを、ね。
はいはいはい。
楽しまれてると思うんですけど、それってことはもう、はい、バージョン1からの話でもずっとやってらっしゃると思うんですけど、
はい。
思えば、だから、長いドラゴンクエストでしょ？
いや、そうなんですよね。だって、こんなに楽しめていいのって、体験版から始めたので、
はい。
こんなにストーリーだって、丸々、もう日本ブラック分ぐらいのねドラクエがもう無料でできてて、いやこれはもう続けなければなるまいと、
うん、
もうすごいお得すぎる。またねキャラクターもまたなんかその愛着がすご
い
出ますから、はい、従来の決まったキャラクターよりも自分が作ってるっていうキャラクターの楽しみ方ができるので、もう愛着が半端なくて。うちの子かわいいってなるので、本当にも楽しくやってます。
そうですね。うん、なるほどね。まあ、そんな、ドラクエ愛溢れる。
はい。
そして、なかなか私たちお目にかかることのない、
はい、
ご商売の、
そうですね。
アンダーシンクさんです。というわけで、はい、ちょっとリアルでね、はい、秋祭りに行ってこられたということも含めて、はい、ちょっとお話を直接お伺いしたいなと思っておりますので、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ
本編でございます。はい、さて今回完全にその招待制だったと、
はい、
いうことでしたよ。
そうですね、まあ抽選じゃないと、まあ、ちょっとコロナ対策のために人数も絞ってということだと思うんですけれども、しかも、一部と二部があって、
うん、
どこに当たるかわからないみたいな、抽選の方法だったんですけれども、
うんうん
うんう
ん、
はい。
今まではね、結構でっかいホール。
はい。
秋葉原だったり、
はい。
どこだっけか。
幕張だったりもしましたね。はい。
はい。あっちの方でもやりましたし。
はい。
やっぱり、大規模で、どんどん、招待というか行ける人も増えてったっていうのもあったり、関西でやったこともありましたよね、夏祭りはね。
ああ、はいはいはい。
そんなんで、とにかく、誰でも来れる祭りですよ、みたいな感じだったと思うんですよ。
はい、そうでしたね。
うん。で、やっぱりステージイベントから楽しめるイベントまで、みたいな感じが夏祭りだったんですけど、
はい。
今年はどうしてもこのね、コロナ対策を含めて、ちょっと規模も、ちょっと形を変えながらやらないといけないねっていうことだったんで。
そうですね。
でもね、今年実はないと思ってたんですよ。
はい、あ、だって夏祭りはもう完全に動画配信の形でしたもんね。はい、
でしたし、ね、うん、どうなることやらだったんですけど、まず、うん、開催できてよかったんじゃないかなって私は思うんです。
そうですね。うんうん、
で、応募は即された形でした。
はいはいはい。たまたまその日はもう、まあ、予定日だけは公開されてたので、もうスケジュール、この日はいけるぞってもう分かってたので、
はい。
はい。もうこれは、まあ、応募しようと。
うん、
前も、一回ドラクエ、夏祭りの時も、
はい、
一回招待制のイベントのトークショー、
うん、
があったんです。あの、ドラクエ、私、11の、あの、トークショーの時に行ったんですが、
はい、
それの時も、当選一回してるんですよ。
ほうほうほう。
なので、いや、今回もやってみれば、もしかしたら当たるんじゃないかと思って、
はい、
ちょっと、まあ、運試しだと思って、まあ、応募してみたんです。はい。そしたら、なんか、当選しましたってメールが来て、やったって、はい、もう、本当に、お喜びで。はい。この日は仕事入れないぞと思って。
で、はい、ほら、やっぱり、誰かこの構わず来られても困るということで、
うん、
当選するしか場所が教えられないと。
そうですね。あの、言わないようにということで。はい。
うん、結局何場所どこだったんですか？
ま、でもね、放送中で言ってた通り、もう渋谷の、うん、はい、ホールで、
うん。
ね、ま、途中でね、安田さんがおっしゃってた通り、ハロウィン当日、の渋谷の
当日そうでしたね。
そうなんです。
はいはいはい。
ね、なのでまあなんか安西さんがなんか途中でそのまあ渋谷駅で帰るよりもね代々木公園か原宿から駅から帰った方がいいですよ皆さんみたいな風なね客席にいてったことをと考えるともうねホール2つしかないですからそこあのあたりにはまあどっちかってことになるともう。一個しか絞れないくなるんですけど、はい、はい、まあそんな感じで。
ラインクアリーナ、は
い。そうですね、うん。もうそこしかないですよね。はい。位置的にね。
CC レモンホール、
はい。はい。名前が変わってたんですね。
99年の名前が渋谷公会堂ですね。
はい。
いわゆるね。
もう綺麗になって、はい。
はい、ですね。
はい。
でやっぱ会場。やっぱホールですから、
はい、
大きいじゃないですか。やっぱり通常ですとコンサートとかね、
そうですね、ライブとか、
やられるようなホールですから、
はい、で確か3階席まである、
うんうん、
はい、
なるほどね。なのでかなり広い場所でしたね。
はい。
でなんかまず入場あたりの話から聞きたいなと思うんですけど、
はいはい。
やっぱ気になるのはこのコロナ対策、
はいはい、
かなり厳重だったんじゃないですか。
そうですね、まあもちろん消毒検温はもう必須で、
はい、
はいはい、でまあ元々でも招待制なのでこちらの連絡先みたいなのはもう伝わっているので、うん、あとはいただいた特典、
うん、
来場者特典が、
はいはい、
マスクケース、
うん、スライム柄のね、
スライム柄の、はい、ドラクエ10って書かれたマスクケースと中にもマスクも入っていて、
ほうほう、
使えるまあ、普通の使い捨てのマスクなんですけれども、はい、まあ、そういったものも、まあ、マスクがない人にはそれ使えばいいぐらいの、はい、感じになっていて、結構入り口とかも他にもあらゆるところにやっぱり消毒用の手の消毒用の液が置いてあったりとか、あとは、まあ、スタッフさんが誘導、各場所で、
はい、
言ったりとか、そのマスクつけといてくださいね、みたいな案内は常にされる、という形で、はい、入場でしたね。
はいはいはい。はい、で、座席。
座席、はい。
いろんな方が、ちょっとタイムラインにも上げてましたけど、
はいはい、
ツイッターで上げてましたけど、うん、なんか、プレイヤーさんの顔写真が。
そうでした。はい、パネルになって、
うん、
まあ、合間合間を開けるなきゃ座れないように座席がしてあったので、はいはい、その開けた部分が、
はい、
その、多分、確か募集されてたんですけれども、その自分の、
うんうんうん、
プレイヤーキャラの、
うん、
多分当日来てない人の顔だと思うんですけど、
そうで
しょう
ね、
はい。まあ、いっぱい、隣に、いろんな人が座ってる感はありました。
なんか、はい、やっぱステージから見ても、
はい、
もちろん来場された方もいらっしゃるんですけど、
はい、
なんでしょう、ペンライトが振られてるかのように、
はい、
座席は埋まってるかのように見えるわけですね。
そうですね。しかも白いパネルにキャラクターの顔がちょうど座席の顔の頭部分に出るように、そのキャラクターのパネルがこう来るように位置が当たってたので、ね、正面から見ても、あと結構後ろ候補席だったんですけど、
はい、
やっぱりなんとなく人がいっぱいいるように見えましたね。
なるほどね。
はい。ただちょっと映ってるパネルちょっと会場を見回してみたんですけど、
はい、
なんかどうも、やっぱりウェディの 女の子とか、はい、エルフのエル子とかが多いかなっていう。
ドアオはいなかった。
ドアオとか、プクリポとかが、多分、ちょっとか、身長がちっちゃいからなのかもしれないんですけど、パッて見た感じ、あんま見えないんですよね。ちょっと座高が低いのかなっていう感じで。
そうですか。
そうです。オーガ男とかがいると、オガオとかがいると、お、オガオがいるっていうぐらい、ちょっと、他はちょっとウェリコとエルコが多かったかなっていう印象が。
ここにでも種族格差が出たんだよね。
あれ、プクリポいるか、いないなって思いながら、あ、自分プクリポなんですけど、はい、はい、プクリポいないって思って。
そうですか。神田さんの目線としてですよ。
はい。
その、今回のその、いわゆるホールでの、特に、その、なんでしょう。はい、今ほら、まだ、やっぱ、例えば、この間もニュースになってましたけど、例えば、プロ野球だ、J リーグだっていうのは、観客は入れるようにはなったんですけど、
はい。
それも、まあ、人数限定、要は、ホームの人間だけだとかっていうことを限定してみたりとか、
はい。
例えば、嵐が無観客ライブをしたとか、
はい。
みたいな話があるんですけど、
はい。
その、やっぱり、これからのその、イベントのあり方というか、作り方みたいなっていうのはすごくこう気になるところですよね。ちゃんと平常に戻るまではどれぐらいかかるのかねなんて思ったりするんですけど。
はいはいはい。
神田さんってそのいわゆるその、お客様を、
はい、
寄せにこう来ていただくような形だとするとですよ。
はいはい。
同じその逆にこうじゃあ迎え入れる側としたらですよ。
はい。
この対策とかもちろん自分たちもなんでしょうけど。うん、
はい。
お客様に対するその配慮、
はい、
それからやっぱり出してはいけないっていう責任とかっていうのを見て見えると思うんですけど、
はいはいはい、
うん、どんな風にこそのなんですか、やっぱ対策っていうのを見られましたかね。
そうですね、やっぱり、まあ、こちらの寄席とかは割と、まあ、規模が小さいので、まあ、自分たちで結構出演者自らその検温とか、
はい、
まあ、消毒とかもお客さん誘導とかも全部やったりするんですが、やっぱりあの規模の今回の秋祭りぐらいのホールで、うん、まあ、客席間引きしてるとは言っても、あれだけをやる、ま、やっぱり人手もいりますし、
うん、
あと人手を入れるってことは、そのちょっとね、お金もかかりますから、
うん、
はい、やっぱりちょっと、ね、何回も何回もやるというのは大変だろうなとは思うんですが、
うん、
ただ、当日も、開示してからも言ってましたけれども、やっぱりお客さんもだんだん慣れてきたので、
うん、
そういったイベントの入場とか、うん、対策とかにも、うん、結構そのみんなが協力してくれるんですね、自ら言わなくても、
うん、
今回も見てたんですけども、言わなくてもみんな消毒液が置いてあればシュッてやりますし、うん、マスクもちゃんとその鼻の上まで、言われなくてもちゃんとしてるとか、注意されなくてもちゃんとみんな進んでやってるっていうのが、
うん、
分かったので、あれだけ人数がいても、はい。やっぱドラクエテンプレイヤーは大人なんだなっていうのは、ね、言ってましたもんね、アザサイとか青山さんとかも、ご協力いただいて、やっぱりっていう、言ってましたけども、やっぱり本当にそうだなっていう、はい。
なるほど、ね。
こっちも慣れてきた感じはありますね。やる方も、行く方も、はい。
ね、
うん、
今後、まだほら、ヨーロッパとかまだね、爆発的に増えてるとかって言って、ロックダウンしてるところもありますけど、
はい。
やっぱ、私ら地方民にとっては、
はい。
例えば近場の、ちょっと人混みというか、例えば仙台市にとかに行くのも、ちょっとまだ抵抗があるかったりするんですよね。はいはい、まして東京ってなると本当に用事がない限りはみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
はいはい、そうですね。
なので、今後ね、やっぱ例えば私だってコンサートとか行きたいわけですよ。なかなかそうも行かないくってですね。まあ、その中でこういう芸能とか舞台、はい、コンサートっていうものを楽しむ高校に向けてのそのね、対策の、うん、できれば本当に正常化して。
そうですね、うん、本当に。こっちもね、いろいろね、知恵は絞ってるんですが、
ね、
やっぱり、ね、いろんな人にやっぱり来てもらいたいっていう気持ちは、 ね、みんな同じだと思うので、行きたいとか、あの、来てほしいとか、どちらも。はい。
ですね。
なんとかならないかな。
う
ん、
もう、ね、決まった近年中に、もうマスクいらないよっていうような、ね、時期が来ればいいなと思いますね。
そうですね。
はい。
う
ん、さて、ちょっと本編の話しましょう。
はい。
まず、第1部と2部に分けて、開催されたようですね。
はい。
はい。で、まず、第1部に関してなんですけど、神田さん行かれたのは第2部の方。
そうですね、2部、夜からの2部の方に行ってきましたので、はい、1部の方は、配信の方で。
はいはい、はい。はい私も、はい、こちらの方をちょっと、お昼、私、お仕事だったんですけど、この日。
はい。
移動中もこれ聞きながら。
あ、はい。
見ながらってわけにいかないの
ね、うん。そうなんですよね。
でも、お昼休みがっつり見ましたよ、俺
はい。ありがたいですね、でも、それができるから。うん。
うん、ですね。で、一部はですね、まあ、今日の、なんか今日の秋祭りに対するそのゲストさんのご紹介ですとかね、そういったから始まって、はい、メインは制作の裏話っていう形で、
うん、
話をされてました。どのようにドラゴンクエスト10が出来上がっているかみたいな話がすごく興味深かったですね、私は。
ああ、そうですね。気になるところではありますもんね。特に今年のバージョン5はどうやってるんだみたいなところも。ね、気になってましたので、はい。はい、
その前に一つだけちょっと飛ばしちゃった。
うん、はい。
その、来られた、声優さん含めて、その、ゲストの方のご紹介の後。
はい、はい。
アストルティア、あなたのアストルティアを教えてもらった後ですよね。
はい、はい。
トフさんとのコラボレーション？
ああ、メガネの。
そうそうそうそう。
はい、はい。
で、商品のご紹介っつって。はい。いろんなことしますね。
ジョフかーっていう、あ、ねえ、この間も、なんか寿司三昧とのコラボとか。
そうですね。
ねえ、今次、あ、メガネかーって言って、
うん、
でも、うん、意外と、使いやすそうな、うん、プレミアムスライムモデル。
はいはいはい。
あっちの方はちょっと、青メガネで、これはちょっと外では、うん、使えないだろうけれども、ちょっと他のモデル。
アタッチメントでね。
そうなんですよね。付け外しができる。
うん、
はい。まあ、かわいいなと思うし、お手頃なんですよね、値段が。
ですね。
で、また、ゲーム内でも使える。
うん、まして、あと、私って、メガネに縁がないんですけど。
ほうほうほうほう。
コンピューターに向かうことは、やっぱ、まあまああるわけじゃないですか。はいはい、ゲームしたりもそうですし、お仕事としてもそうなんですけど。
はいはい。
それでは、ブルー、なんだっけ、ブルーレンズ、UV のレンズとか。
あ、はいはい、ブルー、うん、
ブルー
ライト
カットみたいなね。
はい。
うん。ああいうようなもんだと、別に度が入ってなかったりね。
うんうんうん。うん、
パソコンとかね、デザインでされる方なんかは、使ってはどうかね、みたいな感じで。
そうですよね。だいぶ楽になるですよね。うんうん、あると。うん。
ゾフは、今までもいろんなそのゲーム関連とかでも見てきましたけど、
はい。
あれもだったんじゃないかな。デスストランディングとかさ。
あ、本当ですか？
モンスターハンターとかもしてたんじゃないかな。
あ、モンハンやってましたね。
ね。
確か、はい。
とにかく、ゾフの企画部がすごいなと思いますわ。
いや、いいですね。いよいよでもドラクエがね、やってくれると。なんかもっといろんなパターン出してほしいななんて。
面白いもん
思いますね、スライム以外にも。
うん、ね、うん、青がちょっとっていう人はね、メタルスライムだとね。銀色の感じでしたし。
あと、メガネ、キャラクターのメガネ似たようなやつ出してほしいですね。
ですね。
はい、うん。
なんか、アイテムコードね、ゲーム中でもかけられますよみたいなのありましたね。
あ、ね、だからやっぱりそれも目当てでも、欲しいななんては思うんですけど。
今チラチラゾフさんのやつ見てますけど。
はい。
ファイナルファンタジー7とかってますね。
ああ、本当ですか。
リメイクですね。
リメイク。ああ、なるほど。
も
うイメージ。そうだな。でもこの丸メガネよりもドラクエ10だったらばスキルマスターが使ってるようなメガネ欲しいんですよね。
なるほど。なるほどね。
ジェフさんとかスキルマスターみたいなメガネが欲しいなっていう。
なんですか、秋祭り中にやったものでない、なんか、やつも出るらしいですからね。
はい、なるほど。
うん。まあ、スライムベストモデルとかじゃないですかね。
オレンジ、厳しいな。
はい。まあ、そんな感じで、ちょっとね、リアルでも使えるおしゃれアイテムみたいな感じでね、はい、紹介されてました。そして、その、先ほどちょっと言いかけましたけど、はい、裏話の話ね。
はい。
まず、サウンドチームと運営チームの話をちょっとね、されてました。こちらは、私、リンクは、あれを貼りましょうかね。ファミ通さんの記事を、リンク貼っときます。
はい。
はい。こちらもご覧いただきながらって形で。
はい。
ですが、サウンドチームね。特に、まあ、SE から何からみたいな話をされてたんですけど。
はい。
今回そのバージョン5から、完全にこの、ボイスがつく、キャラクターボイスがつく。
はい、はい。
うん、ということが大きな、ね、違いだということで。
はい。
興味のある話をいろいろされてました。
はい。すごい細かい、膨大な量が増えるってことですもんね。
うん、うん、ですね。
管理が難しいですもんね。
ただですね、うん、イコライザーとか、
はい。
コンプレッサーって聞いたことのある単語がいっぱい出てきまして。我々、ポッドキャスト、まあ、編集するわけですけど、
はい。
似たような画面が出てましたわ。
そうですね。波形のところをいじって。
うん。ただまあ、当然プロ仕様なのでね。
はい、はい。
もっと大変なことやってましたよ。
うん。
こう、喋るときのその、なんか癖というか、立ち捨てととか差し捨てとってやっぱ、なんですか？
そうですね。破裂音とか、リップ音とかですね。うん、ピチャって音とか、う
ん、あと、喋りの癖とかもあるんですよ、はい、我々ね。
そうですね。気づかないところが、音で聞くともうすごいわかるんですよね。
うん、
あーってなるんですけど。そうですね。そういったものも、ね、調整してくれるから。
そうですね。
はい。
うん、そういったのとか、ちょっとしたノイズを取るとか、そういったことなんかもされるっていうのはやっぱり、プロの仕事ですよね。
すごいですよね。細かい。うん。
で、他にも、いろんな話がしてて、やっぱエフェクトかけたり。
うん、うん、
うん。ちょっと呪われたような声にするとか、そういったエフェクトをかけるみたいな話も、なかなか興味深かったですね。
ね、特にバージョン5はモンスターが、魔物がいっぱい出てくるから、
そうですね。
なんか、すごい、やっぱり多いですね、そういったエフェクトのボイスが。
うん。うんうん、ですね。はい。ので、これはなかなか興味深かったですね。
面白かったですね。
うん。もう一つ、運営チーム。
はい。
これ結局、まあ、運営チームっていろいろざっくりってしてますけど、その、いわゆるゲーム作ってますよっていうと、こう、プログラマーとか、デザイナーさんとか、
うん、
さっきのサウンドチームも、どちらかというと制作の方ですよね。
そうですね。うん。
そうではなくて、どちらかというと統括した運営の部分。
うん。
オンラインゲームならではのみたいな部分も含めるとか。他にも宣伝部、サポート部、監視部、スタッフ、みたいな、STF とかな、みたいなのもありますけど、
はい、
この中の運営って何をしてるのっていうと、コミュニティの調査、緊急対応、告知、運営イベントの実施、冒険者の広場の運用、この辺をやってるよっていうことなんですけど、かなり縁の下の力持ちですよ。
相当ですよね。やっぱりこっちも細かいところまで目を行き届かせる仕事ですよね。
うん、と思いますよね。
情報収集。
うん。
すごいですよね。
で、やっぱなんでしょう、運営ですから、このドラゴンクエスト10に、もう要は、毎月僕らってこう1000円、プレイフィーとして、はい、プレイ料金を払ってるじゃないですか。
はい。
いやー、ドラクエ10つまんねえな、つってね。ちょっと休止しようかなっていうことをさせないような工夫、
うーん、
こういう季節イベントが始まりますよ こういうのは始まりますよ。しかもほぼ今までも見てると反発を入れずにほとんど始まってますよね、
うんうんうんうん、
これをやっぱりバージョン 0.1 が上がるたんびにちゃんと計画して、
うん、
でそれをずっと繰り返していく。これが多分このゲームを終わるまで終わったのかもしれないですけどね。
そうですよね。息をつかせないようなもう
ずっとやっていかないといけないと。
そうですよね。だって今年ですらそうですもんね。こんな状況になっても。
そうですね。
毎月何かしらは、イベントがあって。
うん、
はい。
で、それのためには、うん、なんで制作側との橋渡しをしたりとか、
うん、
そういう調整を取るのも、この運営チームの役割なのかなと思いますよね。
すごいですよね。なんか全部、こういう反応がありましたよ、みたいなのをまとめて、もうメールで送るみたいな話してましたもんね。うん、そこで、はい。もう一旦まとめてっていう、すごいなと思いますね。
で、こちらのね、ステージに上がられたですね、
はい。
この運営チーム、チーフの、
はい。
秋穂さんって方がいらっしゃったんですよ。
あ、はい、はい。
で、この方ですね、実は私、お世話になりまして。
お、はい。
もう、早3年前かな ?2 年前かな ?2 年半前かな私は、スクエニーでの本社さんに呼ばれて、プレイヤー座談会っていうのにお邪魔したんでしたけど、
はいはいはい、
その時の、にもご同席されてたんですよ。あの時、まだ、前、プロデューサーの斉藤陽介さん。
はい、はい。
現プロデューサー、当時はまだでディレクターだったんですけど、青山さん。
はい、はい。
と、ディレクター、今の現ディレクターの安西さん。
はい。
がいらした形だったんですよ。
ほう。
で、そこに、その運営として今回のその、座談会を実はこういうことをしたいというふうな話をして、持っていくために、ったのが、この運営チームを、から、その話が上がって、こういうことを してみようということを、青山さんと計画して、うん、プレイヤーを10人呼んでみようって話になったっていうことだった。その時の、やっぱりこの時も、屋台骨というか、支えてたのが、この、うん秋子さん。
秋子さん。ああ、そうだったんですね。
で、やっぱりその先ほど言ったようなね、うん、そのコミュニティの調査っていうところに含めては、今、例えばツイッターとか、こういったのが行われ、うん、タイムラインでもドラクエ10の話すると、こういう話が出てきますよ。なんかこういう問題が起こってますよ。とかね、
はい、はい。
こういうなんかブログさんが見られてますよ。なんや、毎週やってるラジオがあるらしいで、とか。
絶対聞いてますもんね。
うん、あの時、秋穂さんが、はい、確かね、送っていただ最後に終わってから送っていただいた、その、エレベーターの中で、若い方と秋穂さんとか、こう、見送りいただいたような思い出があるんですけど、
はい。
僕ら、見てますとか、やっぱ皆さんのコミュニティっていうのを実はチェックさせてもらってます。ドアラジさん、実は聞いてますよ。
最後にですか、終わった後に。
そう。
終わった後に言われると。
っていうことを言ってらっしゃったんで、いやもうなんか、あの時のアキコさんだっつって、なんか親近感湧いて見てましたね、第一も。
いや、すごいですね。
ですわ。いや、本当に、あの説は本当にお世話になりました、アキコさん。この、まだ変わらず聞いていただいてるんであれば、本当に。もしくは、上の方ね、聞いていただいて、いつもありがとうございますということで、改めて御礼申し上げたとともに、今後もですね、やっぱり楽しいドラゴンクエスト10をね、アストルティアを作っていただくとしてはね、ある種、神の目線なのかもしれませんね。
うん。
うん、というわけで、こういう、この実はやっぱ、ゲームの作られている裏みたいな、
はい。
うん、を知るとかさ、例えば何ですか、こういうふうに、ものになるためには、ボツとかもあるじゃないですか。
うんうんうん。
そういうのも実は結構好きなんですよね。 なんでボツにしたのとかね、そういうのも、今後も何かこういうね、お祭り、あの夏祭り、秋祭りみたいなのがあればね、ぜひこういうのも、ぜひおし、あのまた見聞きしてみたいなものですね。
そうですね。うん、
はい、そして、あ、一部はあれですね、堀井雄二さんの散歩。
散歩、はい。
うん、もう、ドタバタでしたね、これはね。
いや、これは、まあ、やっぱり外に私もいたので、
うん、
あのね、参加できないかったんですけど、多分普通に参加しようと思ってももうできなかったんだろうなって入れないでしょうけれども、
そうですね、
よくでもあのそのサーバーとか分かる人いますよね、
うん、特定班とかも恐ろしいですから、
すごいですよね、うんうん、
あのマップのあそこの場所みたいなことを当てるだけじゃないですからね。
そうですよね、
うん、
なんかよくあのセラフィーとか、
はいはい、
ね、あれとか、ね、あ、もうすごいですよね、うん、
思いますよ
本当に特定班の皆様お疲れ様ですっていう、はい、本当にありがとうございますって感じですが、
はい、はい、でまあ一部エンディングになりまして、はい、あのですね、はい、一部エンディングの方でも発表されてましたが、ここであの唯一のこの秋祭りの新情報が入りまして、
はい、
静止後者の当選期第5弾発表ですっていうことで、
うん、
うん、いわゆるエンドコンテンツです。
はいはい、
エンドコンテンツはやられてはいない、
全く手をつけられてないんです本当にやっぱりソロでいくらそのフレンドさんがいるとしても、一緒にやっぱりやる時間が、私が本当に仕事の時間がバラバラなので。
そうですか。
もう全然できないので。
はい。
あの、いつかはやってみたい。
うん。うん、ドアラジで、つい、数ヶ月前なんですけど。
はい。
もう、古くなっちゃったエンドコンテンツなんですけど、あの、常闇ですね。
うん、うん、うん。
レグナードとか、ダークキングあたりは、ソロでもできます、ね、
はい。本当ですか、ちょっと、挑戦しないと。
ぜひ、ちょっと、ドアラジ期待してですね。そのあた
りは。いや、ちょっと、やってみようかな、そろそろ。
サポートでも、うん、やれるし、ああバトルって面白いんだねってなるやつだったなんで、やっぱり、
ああやってみようかな、
ぜひ、
うん、はい、
でその第5弾がですね、強そうなボスが出てました。邪草街ベルメゼ、言いにくいわ
いや、こういうのも考えるの楽しいでしょうね、この新しい名前を。すごい、
すごく、まあ、うん、うん、バージョン4に出てきた何かみたいですよね。
そうですね。バージョン4っぽいなって思いましたけど。うん、
ただ、ドラクエっぽくないですよね。全然。
なんか、ちょっと、うん、ドラゴンボールでもないし、うん、なんだろう。
モンスターズの端っこにいる、モンスターみたいな話ですね。
なんか、ちょっと不思議な、
もっと暴言を言うと、
はい。
誰やねん、お前ですよ。
ちょっとグロめの、
はい、
感じはしますが。
ね、なかなか少ないマシン系かなんかな、とですかね。
うん、 うん、 うん、うん。
はい。そして、まあ、シリーズがお好きだということで。
はい。
神田さんね。
はい。
連続シリーズ、破壊編が始まってます。
はい、ああ、もうやっと、やっとあの続き。
こちらは1話3話、はい、1から3話まで終わって
やりました。あ、はい。
気になりますもんね。
いや、もうだって、あそこで切れるんだっていう、うん、あの、講談のやり方と一緒で、すごく惜しいところで、ここでお時間って言ってやるんですけど、講談も、
ええ。
この続きはまた明日とか言って、やるんですが、はい、この、ね、破壊編の3話も、もう、すごい好きなキャラクターが破壊編出てるので、
はい、
あ、出てるのかな、なんかその気になる、どう見てもあいつだろうみたいな。
ね、どう見てもあいつですよね。はい。
が、またね、ちょっとそのバージョン5の、人とも相まって、すごい気になってるんですよね。は
い、というわけで、これが、はい、第4話から6話、まあ、完結編までが、
はい、
11月から12月上旬まで、の連続配信ということで、
はい。
これ、おそらく8人パーティーですわ。
はい、はい、はい。
コンテンツになりますので。
はい、はい。
まあ、オートマッチングもできるのかな。
そうですね。
うん。楽しみに。
はい。それはまだできるんです。
あ、なるほどね。
はい。
うん。まあ、前回の、最悪の王にせよ。 うん、デュラン、デュアンちゃうわ。
ドレアム。
ドレアムですね。うん、はい、あと、ダークドレアムにせよ、
はい、
もうだいぶもう、サクサクワードやれるようになっちゃったので。
そうですね。私の時も、割と、できましたね。うん、初めてだったんですけど。
指導は、わちゃわちゃっていうような、また、バトルになると面白いかな。
ああ、いるな。一回ど、ま、本当に、
うん。うん、満を持してのね、シリーズボスですから。
そうですよね。また指導は、
はい、
またね、ビルダーズの2がちょっと思い出が、
あ、そうですね。
あるので、はい、楽しみ。
はい。いうことが、一部の、エンディングで、ご紹介でしたということで、これにて一部終了ですね。
ドワラジー。
はい、そして、第二部。今日のメイン、ここですよ。
そうですね、ここから、私も会場に入りました。
はい、はい、はい、はい、はい。いうことで、一部とまたガラリとね、雰囲気も変わって。一部で登場されてた、各、声優さんの方々。
はい。
俳優の佐野瑞希さんと、吉川役伊藤健人さん、アスバル役山中さんですね。
はい。
まさひろさんかな。
はい。
で、加えてですね、これ一部でも出てらっしゃるんですけど、二部から、かやのあいさん、イルーシャ役ですね。ボンジリ役、サガラさん、サティ役、渋谷さん。この方が登場されたということで。
はい、はい。
この方たちが出て、生で、朗読劇をすると。
そうですね。しかも、書き下ろしのシナリオを朗読するという。うんうん、
で、はい、題して、アストルティア集一端というね、難しい字から言ってますけど。
はい。
いわゆる、まあ、本来であればサブクエストに相当するようなお話ぐらいのもの。
うん。
しかも、要は、本当はね、例えばよくある薄い本とかさ。
ああ。
みたいな、皆さんが例えばね、想像で作るみたいな感じの、いわゆる二次創作に近いような部分であるんですけど、なんせ、オフィシャルです、これは。はい、
そうですね。シナリオの成田さんが、携わっているというのと。
それで、安西、はい、ディレクターからのとっての希望だと、これを作る。
いやよく、よく計画してくれたっていう、企画してくれて。
堀井さんもいいんじゃないと。
ね、
いうことでね。
ね。昔でも、ドラクエって出てましたよね。こういったスピンオフ外伝の、ドラゴンクエストモンスター物語とか、知られざる伝説とか、モンス、うん、アイテム物語とか、
うんうん、
ああいったやつに近い感じかなって、聞く前まで思ってたんですよね。うんうん、それを朗読するのかな、みたいな、うん。はい。
そしたら、まあちょっと何、3本、お話が、ということで、かなりボリュームもでかかった。は
い、いや、豪華でしたね。もう1個だけぐらいかなって、本当に、生産の掛け合いだけで終わるのが、かなと思ったらば、かなりの、なんか2部のさすが目玉というだけあって、肝入り企画。いや、嬉しいですよね。
うん。
はい。
で、まあ、それぞれの、で、なんだっけ、これが、50分もあったの、これ。
はい。本当に公演1個分ぐらいありましたね。
我々、ね、例えば、ケンタロスですよね、うん。神田さんのキャラクターは私よく存じませんけど。
はい。
我々はほら、勇者の盟友であれ。
はい。
まあ、ユシュカの下僕であれね。
はい。
という立場で、今、バージョン5にいるじゃないですか。
はい、はい。
やっぱ僕ら目線で物語が進むわけですよね。
はい。
本来のドラゴンクエスト、はい、今までのシリーズもそうじゃないですか。
はい、はい、
じゃなくて今回そのテーマとしては この相棒のお前がいない時にこういうことが起こっていたよ総理なんだそうですね、これね。
はいはいはい、はい、
うん、でやっぱり今までのさタブクエストにせよないせよほとんどそういうのが多い。いや、自分の目線から見てる。その、物語を味わうってことが多かったんですけど、
はい。
全く知らないとこでこういう話が起こっていたっていうのを見せられたという感じですね。
そうですね。
うん。面白い企画でした、はい、これ。
いや、そうですよね。しかも、やっぱり、気になったところを割と救ってくれてたので、
はいはいはい。
聞く方もね、なんかちょっと、あそこやるんだっていうのが結構3話ともあって面白かったかなっていうのはあるんですが。
うん、
はい。
で、一つが、なんだっけ、
はい、茨の巫女と砂漠の報告かな、
うん
うん、はい。
ファラザードの街を。
はい。
おー。
異文者が。
うん。
はい。見物したいと。
いう話ですね。
はい。
シシカバ部団
はい。
の、配下の二人ですね。
はい。
と、一緒に街を回りながら、
はい。
すったもんだに巻き込まれるみたいな話だったんです
よ、ね。はい、はい、はい。これ、ね、ぼんじりとサティっていう、確かにあの、シシカバ部団の中ではすごいインパクトある喋り方する二人だったので、役の名前は覚えてなくても、言われたら、あの二人かっていうのはすぐ、うん、インパクトあるキャラクターではあったんですよね。
う
ん、
はい、ボンジリーっていうのはカメレオンマンかな
でしたかね。
一つ目のあの仮面を、うん
うん、はい、長い、ピエロっぽい。はい、
うん、で、サティっていうのがドラゴンスライム。
はい、黄色いやつ。
うん。うん、はい、の二人なんですけど。
はい。
うん。すごくこう、相良さんのボンジリ役
が。最高だと思うんですよ、あれ。
さっき役やりたい、うん、渋谷さんっていうのが、
はい、
まあ、可愛らしいというか、ちょっとアニメ声な感じのスライム感を出したような喋り方
です、はい。そうですよね。あれ可愛い。はい。
ああですね。この二人の演技力が素晴らしかったです。
やっぱりモンスターの声って、ね、カヨンさんとかも言ってましたけど、モンスターの声ってやってみたいですもんね。
なるほど、
ね。ああいう、はい。
ねえ。やっぱメインキャストはね、当然メインを張るわけなんで、ユシカ、はい、アスバル、うんうん、イリューシャっていうのはね、はい、やっぱ聞くことも多いんですけど、
はい。
実際、バージョン5始まって、はい、こいつらにまで声がつくのっていうイメージって、やっぱモンスターが多かったんですよ。
そうですね。うん。
うん、そうなので、すごく驚きました。ちなみにね、インパクトのある、このボンジリとかサティって、
はい。
なんでこんな名前だか知ってました？
わかんないです。
親分ってシシカバブーでしょ？
はい、はい。
で、ほとんど焼き鳥のとかの名前らしいです。
かわいいですね、もう。
ボンジリって、ボンジリって焼き鳥でしょ？
はい、はい、はい、はい。
サッティっていうのもね、だからアジアかどっかの、
はい、
肉に、うん、肉を刺した、はいはいはいはい、いわゆる焼肉料理だし。
はい、はい、はい。やっぱドラクエってなんかそういうところいいですよね。シャレが効いてて、
うん。そんな感じらしいですね。うん、
いやー、かわいかったな。ぼんじり役やってみたいんですよね、あれ。本当に。あれは、はい、いいな、うん。
で、二つ目の話が、
魔王の友。
うん。はい、これもうほとんどユシカとアスバル二人。
そうなんですよね。これ、結構会場の反応とかも、割と見てたんですが、
うん、
魔王の友ってタイトルが出た時に、
うん、
私の周りちょっと男性ファンが多かったんですけど、女性がやっぱり座ってるところが目に入ってるんですけど、
うん、
やっぱりこのタイトルが出た瞬間、ヒッってなってるのが見えました。私も、最初にこのキャストさんは発表されてたので出る。いや、これでもユシカとアスバルがゲストだというのと、プラス、この、シータの前に、他のキャストのビデオメッセージも。
はいはいはい。
やったんですね。伊藤さんと、あと、ナジン役の竹内さんとのビデオメッセージも、
うん。伊藤さんっていうのはエルガドーラですから。
エルガドーラ、はい。
アスバルの母ちゃんですよね。
はいはいはい、もうすごい怖い。
あの母ちゃんね。
でもね、伊藤さん自身はほんわかしてて、頼むんですけども、竹内さんは、ナジン役の竹内さんが出ていて、
うん、
で、なんかその予感はあったんですよね。うん、でさらにタイトルで、 結構馴染んって言葉が出た瞬間にやっぱ女性ファン反応してたんですよ、
うん、
客席の、
うん、
で魔王の友って出た瞬間にやっぱり私もですけど、わこれはもしかしたらもしかするぞと思って聞いてたんです。私馴染んがすごい好きで、
あそうなんですね、
バージョンもあっていうかバージョン4のファナスがめちゃくちゃ好きだったんです
よ、ね、ほうほうほう、
でそれを引きずったままバージョン5をやったので、あの似たところの馴染んが心の拠り所だったんですよ
なるほどね、
期待はしてたんです、
うん、
このユシカの役の人が出てくるってことはもしかしたらっていうので
そこに絡んだ話だろうと、
で魔王の友って言ってた瞬間にもう覚悟を決めましたね。
あでこれこのね、うん、まああのオチは見て、あのアーカイブ放送見てください、
はい、
なんですけど、
はい、
いやこれがやっぱかなりあの面白かったですね。
そうですね、あの必要というか知りたかったところだったんですね。バージョン 5.3 を特にやっていて
ですね、
えあそこいいんだって結構、うんうん、まあ、5.2 からもですかね、
うん、
あの思ってたところだったので、はい、かなり補完になると思うんですよね。
あと声優さんの凄みっていうのし、はい、分かったのは、
はい、
さっきのサティ役で出てた渋谷さん、
はい、
この方がねアスバルの子供役をやってたんですよね、
はい、はいはい
はい、子役自体のね、はい、子役の時の、
はい、アスバル出会った時のアスバル、
うん、
コンパスをもらう時の、
そうね、はい、このね声質の違いが素晴らしいなと思って、
いやーねー、やっぱり声優さんとかあとね、また子供子役ができるっていうのもまたいいですよね、うん、またあれもいい場面なんですよね、あの そこも知りたかったところなんですね、アスバルの、
うん、
ところのあの首輪とコンパスに関わるところが、はい、語られるので、
うん、面白いお話
です、ね、ですね、あ、はい、あともう一つ、
うん、
あのハラザードのあの城の前にいるシャカルっていう兵士、
はい、
あのちょっとチャラい喋り方で、
はいはいはい、
結構あのハラザード出来になった時もちょっと気軽に喋ってくれる、
うん、
あのシャカルにもあの先ほどのボンジリ役の相良さんが声をつけてくれてシャカルに声ついたよってすごい喜んでました。あいつ好きだったんです、はい、ね、NPC でも、
はい、で3つ目はですね、ちゃんとオチがついてました。
はい、
あの我々魔王城の、
はい、
どこに空き室があるじゃないかと、
うん、
あそこに誰が入るの
もうタイトルも大魔王の隣の部屋っていうタイトルでしたもんね、
うん、で、ユシカとアスバルほぼコントでしたね。
いやあれ最高ですね、
うん、
あの今までの前の2つは割とあの声優さんの朗読劇だったり二人芝居だったり、
うん、
で演劇的な感じだったんですが、この大魔王の隣の部屋は割とあの寄せの感じ、講座の感じに近いんですよ。
なるほど、なるほど。
あの、すごい、客席にいる私たち、
ええ、
まあ、プレイヤーにも語りかける、
うん、
形なので。
なおかつ、あれでしたね、あの、
うん、
放送の向こうのね。
あ、そうですね。
うん、ニコ生の視聴者さんの、そちらにも掛け合うようなね。
そうなんですよ。うん、あれ、ちょっとなんかあの、寄席のライブ感があって、
ね、
すごい楽しかったですね、これは。
あってこそのっていうね。
そうなんです。お、なんか来るんじゃないかって思うワクワク感が。なんかね、おい、おい、お前とか言ってくれるじゃないですか。あなたとか掛け合ってくれて。まあ、私の中のそのプレイヤーのキャラクターがすごいニコニコしてました。
みんなね、マスクしてるんですけどね。
はい、そう
なん
です
ね。多分みんなニコニコしてたんですよね。
はい。もう聞いてくれるから。
でそこに関しては、ユシカとアスバルだけじゃなくて、
はい、
移住者もね、かからんできたと。
はい、うん。
面白いこと言ってましたね。なんか、はい、アスバルが、
はいはいはい、
俺は MP4 桁
だ。4桁。ね、あの、ま、自分がこそが一番信頼が厚いものだっていうのをそれぞれ3人がアピールするくだりですよね。
ユシカとか何言ってましたっけ？俺は
パッケージに載ってるんだぞって。
どういうことやねん、お前。
ま、そっちはね、1ポイント4桁だからって思ってましたけど、そうですね、やっぱ空いた、まあ多分そこそこ台本に余裕が あって、ああいった、なんか、アドリブだって言ってましたけど、
うん、後ほどね、アフタートークで言ってましたね。
はい。うん、ああいった、客席の反応を見つつのアドリブとかも、うん、寄席とかでよくやるんですよ、講座とかで。ちょっとネタとかも入れたりとか、うんうんうん、するんですけど、キャラクターの中のセリフとかに。ああいったやっぱライブ感は、やっぱりああいった客を、お客さんを入れてのイベントならではだと思いますね。
なるほど。いやー、なるほど、ね。今、ちょうどその、神田さんからもお聞きしましたけど、
はい。
その、神田さんっていうのはその見せる側
ははは、はい、
じゃないですか。
はいはいはい。
どうですか、なおかつその2人で、お客様にお話をお聞かせするっていうことに関しては、
はいはい、
形はちょっと違うんですけど、
はい、
やっぱすごくこの声にクローズアップされた今回のその出し物だったと思うんですよ。
はいはいはい。
企画だったと思うんですね。はいうん、このアストルテアショイタ、
うん。
なかなかこれ興味深い形でしたね。
そうですね。なんかドラクエじゃなくて乙女ゲーとかのイベントとかに、一度なんか取材で行った時があるんですが、そういった時に割と声優さんのそういった掛け合いとかの、はい、イベントとかあるんですが、やっぱドラクエでこういったことをまたやってくれて、
はい、
しかも書き下ろしのシナリオで、
うん、
で、まあ、ちょっと違うパターンの3パターンも用意してくれて、
ゲーム中を再現ではないですもんね、はい、これね。
そうなんですよね。
これが面白かったですよ。
はい。しかも、喋っている声優さんに、本当だったら後ろに映像が映る場所があるので、まあ、喋っている時にはそのキャラクターの絵を映してもいいんですが、結構、映ってるのはほとんど背景とか、
うんうん、
場所のとかだけで、やっぱり演技と声、もう完全に声優さん主体で動かしてたので、
はいはい、
いやこれもやっぱり、あえてその、キャラクター像とかは、最後の3つ目は割と、ね、集計取らなきゃいけないので、映してましたけど、やっぱり、その、メインで生でやってるっていう感を、ドラクエでしかもやってくれたっていうのはすごい楽しい。やっぱ声がついたドラクエならではっていう感じです、ね。
そして、なんでしょう、はい、やっぱ本編のバージョン 5.3 までの話をやってたり、まあ、サブストーリーも含めてやってたりするので、
はい。
キャラクターが僕らの中にいますよね。
はいはい。
あいつらのキャラクターってこんなやつ、ユシカってこういうやつだったよね。
はい。
ね、割と、なんだろう、どんどんバージョン 5.0 の時点では、
はい、
なんですか、移住者なんかをちょっと不透明な、なんや、これ、つかみどころねえ女の子だなって思ってたんですけど、どんどんストーリーが進むごとに、ああ、バージョンヒロイン感、その、アンルシアとか、はい、みたいな強さとか、そういうヒロイン感ではないところとかっていうのが出てきてて、
そうですね、うん、今までのって考えると、ね、エステラも強いし、メディアーデも強いし、
そう、でも、ひょっとしたらですけど、イルーシャって、
はい、
声がついたからこそ、こういうふうに思ったのかもしれないなと思うんですよ。
そうですよね、茅野さんの、細い、高い声、
うんうん、
あれはやっぱり、はかなげで、守ってあげたいタイプですよね、うん、やっぱイルーシャ。ねはい。
だからそれによる今回のその朗読劇だったっていうことを考えると、
はい。
おいや、面白い企画だったなと思うし。
いや、よかったですね。これ、やっぱ続けてほしいというか、ドラクエ 11S の時に、うんうん、ボイスドラマという形で、やっぱりこういった外伝の、シナリオがいっぱい収録されてて、あれもやっぱりすごい楽しかったんですよ。やっぱ語られないところが保管されていて。はいうん、なので、ドラクエ10も、こういった、まあ、ボイスドラマでもいいので、
うん、
なんか収録して、ね、養成図書館で聞けるとか、なんかそういうことしてくれないかなって、
あ、
すごい思うんですけど。
そうなんですよ。全く同じ感想で、
はい。
これね、その、今回のその秋祭りのイベントに、一環として出させたんですけど、もったいなくないこれって。
いや、もったいないと思いますよね。
形にしないかなっ ていう。
そうなんですよ。またなんかあの、知られざる伝説みたいな本で出してくれてもいいし、
うん、
あの、最近もね、あの、ドラクエ10のあの、ブック、あるじゃないですか、
うん。はいはい。
あの、この間はなんかあの、キャラクターメインの、あの、ファンブックが出ていて、
はいはい、
あれも、あれに収録してもよかったんじゃないかなって。まだね、ちょっとバージョン進んでなかったからあれですけど。
うん、
まあ、シナリオとしても欲しいですし。
ですね。
はい。ボンジで読みたいんだよな。
なるほどね。はい、あの、いや、まさにあの、神田さんの立場として、
はい。
ここにクローズアップした。実は、今日、
はい。
神田さんにオファーをした理由が、あのツイートを見たからなんですよ。はい、
ツイッターの秋祭りの、
そうそうそうそうそう、はい、この声で演技をするということに対してのってみたいな、はいはい、あのコメントを書かれてたことに対して、あ、それをちょっと聞いてみたいなと思って。
そうです、あの終わった後にね、あの、うん、堀井裕二さんが感想を言ってた時に、うん、やっぱり声だけのそのお芝居っていうのはそのすごいよねとかいいよねっていうのをおっしゃってたんですよね、うん、開口一番で、
うんうん、
その時にそうでしょうってすごい思ったんででしょうって、あ、こういったあのやっぱりコロナ対策でパーテーション立ってやってましたけれども、
うん
うん、やっぱりこちらの講談とか落語とかね、もともとパーテーションも立てないで、あの一人で真ん中に座って、
はい、
お客席にこう喋ってるっていうのは、こういった非常事態においてもやっぱりあのいい形ですし、うん、あとはやっぱり、うん、広く聞いてもらう安さもありますし、
うん、
お得感も書き下ろしシナリオでね、ありますし、なので、なんとかこう、続けてほしいなっていう、今、安西さんにお願いすればいいのかな。
あれですね、養成図書館いいっすね、
うん。
まさにそういうアーカイブ的やつですもんね。
そうですよね、あれもね、今回のバージョン 5.3 なんて、養成図書館やってないと、っていうのもあるし。
その辺の人よ。
なんかそういった保管をするところじゃないですか。
はい、
あそこの続きっていうか、まあ他のコンテンツとしても、ここ読めばこのボイス聞けるよっていうような感じにしてくれないかなとは思うんですよね。うん、
ですね。なるほどね。うん、はい。続いて、第2部の方は、教えて、青山さん、スペシャル、ということでね、質問コーナーがありまして、
はい。
ここでの、ちょっと、いろんな、アラカルトな話もしてましたけども、ちょっと気になるのが、
はい。
おしりさんって方、すごい名前だな。からいただいた質問らしいです。読みます。ドラゴンクエスト10には明確なラスボスは存在していますか？またそのラスボスを倒した後の話はどうしていくか考えがありますか？オンラインゲームなので終わりはないと思いますが、話には締めも必要かなと思います、ということで、安西さんから答えがありました。もうバージョン 5.3、中盤を過ぎて、今はもうその終盤に近づきつつあるが、その後の話を作り始めています。オンラインゲームなので終わりないけども、ストーリーの締めっていうのが必要だということで、あったということで、バージョン5も大きなストーリーの締めに向かっておりますということで、もう、バージョン 5.1 ぐらいから聞こえてきてた？
はい。
ジャゴヌバ。
うん。
こいつがラスボスらしいっすよ。
ねえ、
はっきり明言しました。
ねえ、ちょいちょい最初の方から、あのバージョンのね、1から出てますよね。
なんだったら、1の、うん、
最初の、エテーネ。
うん、エテーネの時の、
うん、
ですし、追っかけてくる腕。
ね。
もう、あいつの一部だったみたいな形だらしいですね。
ですよね。
うん。
ということは、もう、そこから引っ張ってきたやつの正体を開けて、それがもう、ラストボス、後のラストボスだっていうことが、もう、明確にされたので。
はい。
じゃあそれ以降本当にどうなるのってすごい楽しみではあるんですけど。
ですね。
はい。
はい。ですね。まあちょっと、もう本当に、バージョン5が始まってからも相当経ちますので。
はい。
今後、うん、それこそ雪が降る頃が、カナタンも関係ないか。俺が雪が降る頃っていうのが、おそらくバージョン 5.4 になるんでしょうけど。いうことで、どんどんどんどんこれが、物語がね、終盤に向かっていくよって話をされてました。うん。あの、噂に聞こえてくるバージョン6みたいな話も聞こえてくるのでね。
そうですよね。なんかもう、うん、お話しされてて、周りが、うん、え、行っていいのみたいな感じになってましたけど。はい、いや、でも、聞きたいところですもんね、一番。
ですね。
この先。
はい、
でもね、ジャゴの場強そうだから倒せるのかな、本当にっていう気もしますけど。
ね、で他に、気になる、質問なんかも知ってましたが、ね、気になるのこれ、写真コンテスト、ドアラジでも時々、ね、写真コンテストとかやってるんですけど、
はい、
こちらでもですね、割とそのすごい写真撮ってくる人をゲストに来てもらったりしますよ、
はい、
ちょっとなかなか気になる話題してましたね。受賞者の大半はツイッターなどを利用していて、フォロワーも多い方ですが、知名度、フォロワーの数なども審査に影響しますか？ね。あとは、どんな体制と苦労で審査してるんですか？審査員それぞれのお好みは？みたいな、いうことをもう質問されてましたが、はっきりとこういうところだよっていうことを言ってましたね。
そうですね。
うん、
気になるところではありましたよね、確かに。なんか、いつも同じような人が選ばれてんじゃないかみたいな不安はあるんじゃないですかね。私もまだ初めて1年半、2年密着なんで、
うん、
あまり何回も見てるわけじゃないんですが。
うん、
でもそこを、
ね。写真やってるとね。
はい。
すごいっすよ。
うん。
考えられることしますからね。
うん。
うん、
いや、どうやって撮ってるのか全然わからないっていうの、本当に。ってたまにあのスタジオ公開されてる方のところとか、
はいはい、
たまにあ
の見られました
遊びに、はい、行って一緒に撮ってみようって、うん、あの思ってあの言った通りにやろうとしてもやっぱり
できないんです
よ、ね、同じようにはできない、
うん、
全然すもうしかもあと作ってあるもう位置とか角度とかもあの計算され尽くしたところとかすごい手間かかってますもんね。
ね
え、うん、
いやそんなんでね、まあ、とにかくでね、まあ、堀井さんが もちろん最優先なんですけど、あの、割と、なんだっけ、青山さんあたりは、
はい。
テクニカルな写真が好きだとかね。
好みが、それぞれあるって、
いうこと
言ってましたね。
うん、
でも、あの、堀井さんが言ってた、あの、そのタイトルと、その写真の、関係性というか、融合してる、マッチングが、重要視してるっていうのが、なんかすごい、面白いなというか、嬉しかった。た感じがしますね。
なるほどね。
あの、やっぱテキスト重要なんだなと思いつつ。あ、まあ、タイトルの。なかなかあのね、コメントの部分を考えるの難しいなって言って写真コンテスト思うんです。
皆さんそれかなりこだわってますし。
はい。
あの、で、ちなみにドアラジ出ていただくとですね。
はい。
ちゃんと自分で朗読せよって言ってしてもらうんですよ。
はい。
割とね、みんな、はい、あの、ちなみに編集してカットしてますけど、
はい。
2回3回噛みますから
。やっぱり、あの、こだわりと、あとは、ちょっと照れくさいところもあるんですかね。どうなんでしょう。私も、ちょっと読んでるときになかなか、あの、こういった文章、考えるの、講談の文章を考えるのは得意なんですが、
うん、
ちょっと、あの、叙情的な文章を考えるのが難しいので、はい。今、あの、チャレンジはしてみたいんですけど、あのね、あの、でも、タイトル頑張れば、堀井さん選んでくれるかなと思いつつ、
なるほどね。
あの、今回ね、ちょっと参考になりました。はい、
はい、はい。まあ、もともとあの人のね、ライターというか、
そうですね、編集ライター。
うん、集英社、ジャンプ放送局の人ですからね、あの人ね。
そうですよね。
そっかそっか。はい。そんなこんなで、いろんな、あの、青山さんの質問コーナーもありましたが、ここで2部エンディングということで、
はい。
1部、2部、それぞれ、約3時間ぐらいですか、これ。
長いですよね。相当、確かに、アーカイブ見れば、前尺がありましたけど。
前尺でね、9時間あったんですよ。
そんな
に。で、1部2部の間がやっぱ3時間ぐらいで、はい、あの、初心者大使の大富豪大会みたいなのやってたんで。
はい、はい、はい、それも、はい、
うん、そう組むとやっぱ3時間3時間なのかな、それぞれ。
ははは、なるほど。
いう形だったようですね。 いや、かなり、ボリュームもでかかったと思いますし。
そうですね。
うん、アーカイブ見るのも、とてもなんか、あれですね、ボリューム、あ、この、なんか、なんだ、凝縮した形だったんじゃないかなと思いますよ。
うん、すごいですね。やっぱりよくやってくれてよかったなとは、本当に思いますね、この時期だけど。
なんていうのかな。実際その、いつも夏祭りとかであるとか、東京ゲームショーであるような時とかっていうのは、どうしても新情報出るよ。例えば、ボス、コインボスが出ますわ、とか。ちょっと、途中のバージョンアップこんなの出ますわ、とかね。
はい。
いうコーナーがメインだったりする。もしくは、いつも DQ10TV でバージョン 5.0 情報みたいなのやるときは、
はい。
やっぱ、どうしてもそこがメインになっちゃうじゃないですか。
そうですね。うん。
今回ね、ほぼその、静止語者、
はい、
情報以外、
うん、
一切なしじゃないですか。
本当にそうでしたね。
まあ、どうしても夏祭りをずらしてしまったか、夏にやってたら、やっぱ同じように情報コーナーあったかもしれないですよね。
ああ、なるほど。
でも、完全に入れ替えにしてしまって、
はい、
で、なおかつ、中継を見てらっしゃる方、ライブ放、うん、ライブ生中継を見てる方、に対してもっていうことを考えると、やっぱ、なかなか会場にも行けない人もいるってことを考えると、こんな形の秋祭りで良かったんかなと私は思います。
そうですね。
うん。何より、なんかね、できて良かったな。
いやもう、本当ありがとうございますっていう、もう感謝の感謝です、本当に。
青山さんね、言ってましたけど、大成功。で、よかったんじゃないでしょうかね、うん、って言ってましたけど。
そうですね。うん。
青山さんもその、なんですか、やっぱ、ドラクエ10をもう、支える運営のトップとしてなんでしょうけど、
うん。
救いにさんとして初めての外部イベントだったっておっしゃってましたね。
今年本当にやってなかったんですよね。
はい、お客様を入れてっていう意味を含めては、はい、東京ゲームショーも、
そうですもんね、うん。全然オンラインだったし。
うん、DQ10TV ですら、やっぱりもう最小限の、
はい、
人間だけで、竹若さんと椿さんと運営チームだけでやるみたいな感じの DQ10TV も続いてましたし。
そうですね。
うん、これから、まあ、例えば、スクエニとしてはですよ。他のゲームしかり、例えばスマホのドラゴンクエスト系ゲームもそうだと思いますし、
うん、
やっぱバージョンアップだなんだって言ってイベントをしたりすることもあると思いますし、今後は、例えば大の大冒険のね、スマホのゲームだったりっていうのもいろいろそういったのも公開イベントみたいなのするかもしれませんし、
そうですね。
うん、それの試金石としてのイベントとしては、すごくこう、責任感もあったんじゃないかなと思うし、
そうですね。これがね、成功しないとというのも確かにあると思いますし、うん、はい。
一般視聴者としても、これ、今後、例えばやっぱりスポーツイベントしかり、
はい。
いろんな、その、ライブイベントっていうものは、やっぱないと寂しいですよね。
そうなんですね。そういったものがやっぱり復活してくれないと、こっちの寄せとかもやりづらいんですよね。
そうですよね。
なので、うん、一斉に復活してくれないと、
うん、
なのでやっぱり今回もう成功してよかったなって思いますし、うん、本当に大変だっただろうなとは思うんですが、
うん、
はい、
大々的なのもいいですけど、こういうね、規模的にあまり大きくないものを、
はい、
っていうのも含めてちょっとね、毎シーズンって言わないですけど、
せめてアストルティア集団団はもう毎回やってほしいですね。
ああですね。そういう形でね、やってもらうと面白かったんじゃないかな、これは。
うん。うん、
すごく一部と二部のそのね、差もありましたし。
そうですね。
うん。
知りたい情報も、
うん。
ずっと気になってたこととかも聞けたっていうのは、どっちも一部も二部もあったなっていうのは、 ありますね、印象的に、ね。はい。
若干なんか、やっぱこれ厳しかったでしょうけど、物販とかがね。
は、なかったですからね。
物販、いつも。飲食コーナーとかがあると、やっぱ盛り上がるんですけど、はいはいはいはい、そういうわけにもやっぱいかなかったですね。
そうなんですよね。あの、飲食コーナー、あの、ルイダの、酒場の、うん、
あの、ね、
出張、うん、あの、よくあそことかでスタンプ貯めてたんで、また、いつもね、私が仕事帰りに幕張メッセとかに行くと、もうほとんど売り切れてたりとかして、
あ、なるほど、
今度こそ食べよう、今度こそ食べようってやってたのに、今回なかったので、またね、復活してほしいなと思いますけど。
まあ本当に、来年、また夏祭りになるのかな。
はい。
本当に、平常通りとか、去年、昨年通りに、開催されることをお祈りしてですね。
はい。
うん。秋祭り大成功ということで。
はい。
今日私も神田さんから生の、感想と。
はい。
ちょっと私では見ることが、その目線では見れないなっていうお話聞けましたし。
あ、本当に興奮してただけなんですけど、あの会場では。魔王の友って言ってるっていうような感じでしたけど、本当にもう。はい。
はい。今日は、神田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングでもうちょっとだけお話をお伺いします。
ドラダチ。
エンディングでございます。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
神田シンクさんとしてはですね。
はい。
どうなんですか、まあ、その、おしゃべりすることをご商売、なりわいとしてらっしゃるわけですけど。
はい。
ポッドキャストとかラジオで、ラジオも以前なんか出られてたんですよね。
あ、そうですね。ずっとNHK ラジオの日曜バラエティという番組で、あれは生放送の3時間番組でずっと頑張ってました。
はい。では、ポッドキャストの方は、ファミコンキッドさんとの、ファミコン名人への道、かっこ笑い。
はい。毎週土曜に、はい、はい。更新しております。
はい。はい、そちらがホームだとするなら、
はい。
初めてのアウェイなんですか、これ。
そうなんですよ、実は。ポッドキャスト、出張というか、ゲストに
出ていただいた。お誘いみたいなのないんですか？
いや、特にないかな。イベント、うん、逆にリアルイベントの方で、はいはいはい、ファミコン系のイベントをやりますっていう時に、キットさんと一緒に呼んでいただいたりとかして、うん、その中でそのファミコンの歴史とかの講談をやったりとか、そういうことはあるんですけども、はいはい、ポッドキャスト番組自体に呼ばれることが、なくて。
じゃあ、貴重なオファーしたんじゃないですか。
いやー、ありがとうございます。
はい。
しかも、ドラクエの話ができるの嬉しい。本当に。はい。
いやー、ありがとうございます。
本当に、今度ちょっと、バージョン4についてちょっと語りたいことがいっぱいありました。
なんですって、はい、待ってますか。なんですって。はい、まだね、ネタバレバージョン4なんていうのはやってたことないので。
はい。はい、バージョン4が一番好きなんです。はい。
フラグなんですね、それは。
バージョン4の話をする時があったら、ぜひ読んでください。
わかりました。取り急ぎも2と3を、駆け足してみましょうかね。
3もね、エステラさんが大好きなんで、もう、はい、好きなんですけど、4が一番思い出がある。
改めてですけど、どうでした今日、ちょっとドアラジ、突然行って、はい、しかも急ピッチで準備して。
いやー、ありがとう。大事先生も、いや、本当に、あまりまあもちろんその、ポッドキャスト、ファミコン名人への道の方で、毎回ドラクエ10の、まあ、進捗みたいなのは話してたりするんですが、うんうんうん、やっぱりですね、こういったイベントとかに行った時とかの感想とか、そういうのを、なかなか共有するというか、ドラクエ10のプレイヤー同士で喋ったことがないので。
なるほど。確かに、キッドさん、まあ、お、規約に徹する方
ですね。そうなんです。結構結構昔のキャラクターも出てくるよってアピールしてるつもりなんですけど、曲も、歴代の曲が聴けるよみたいなことは言ったりするんですけど、なかなか、プレイヤー同士の会話というのを したことがないので、もう今回も本当に嬉しくてありがとうございます。
また、はい、あれですね、ぜひちょっともう先ほどに逆フラグを立てられたので、
はい。
まあ、2回目以降もちょっとお願いしようかな。
ああ、もうぜひぜひ。
よろしくお願いします。
もうバージョン4でも気持ちがいっぱいなんです、本当に。
はい、いや、私としてもですね、今日は本当なんか、本当にどうなることやらっていうの反面、いや、すごく実は楽しみでした。
ああ、ありがとうございます。う
ん、とにかく、なんか今日、喋って聞いててもですね。
はい。
というか、やっぱ、喋るということをなりわいにしてらっしゃるということっていうのが、こんなに大きなことなのかな。所詮、俺なんて、素人なわけですよ。
いやいや、とんでもないじゃないですか。と、友達の。
なんで、とにかく今日は、まあ、ポッドキャスト慣れしてらっしゃるっていうのが一つと、あとは、やっぱ、滑舌のいい、この喋りっていうのを、目の当たりに聞けたっていうのを、俺も勉強になりましたよ。
いやいやいやいや、とんでもないです。もう、興奮するとも私、早口になって、もう何言ってるか分かんなくなっちゃうので。
いやいや、本当に楽しい、ちょっと、収録でございました、今日は。
ありがとうございます。
はい。はい、そして、大事なことなんですけど、ハンダシックさん。
はい。
まず、ポッドキャストの宣伝の方をもう一度、はい。先にやってもらおうかな。
あ、はい。
はい。
はい。毎週土曜日に更新しております、ポッドキャストファミコン名人への道、かっこ笑い。こちら、ファミコンキッドさんパーソナリティで、私がファミコン男子として、いろんなレトロゲームですとか、あるいは私の場合は、まあ、ドラクエ10とかの、プレイ進行、の状況なんかを報告したりとか、ああ、もう知ってますので、はい、よろしければ聞いていただければと思います。
うん。はい、いろんなバラエティにともね、お話。
そうですね。永遠とメガテンについて語ってる時もありますし、その次はと思ったら急に星を見る人の話をしているとか、
星を見る人。
そう、と思ったら次の週はツイステッドワンダーランドの話をしてたりとか、本当に、いろんなあれなんですけど、はい。
面白いですね。
まあ、でもドラケのね、話とかもしてますので、はい。はい。ぜひぜひ聞いていただければと思います。はい、
そしてもう一丁。こちらの方がメインです。
はい。
お仕事の宣伝などをちょっと聞かせていただきたいんですけど。
はい。
オープニングでね、なかなかその、長々とオープニングにその話をするわけにもいかなかったので。
はい。
はい。神田シンクさん。
はい。
ご出演の、例えば、はい、寄せですとか、いわゆる、
はい、講談会
この講談っていうのを見れるのっていう話を。
あ、なるほど。うん、大体ですね、私、日本講談協会と落語芸術協会というところに所属しておりまして、
はい、
そこで、興行している寄せとかに、顔付け、出演させていただいておりますので、寄せというのは、365日毎日やってるんですが、
はい、
まあ、そこのどこかに、出てたりします。だいたいツイッターとかで出演情報を上げてますので、はい、見ていただければと思うんですが、はい、だいたい新宿末広亭だったり、浅草園芸ホールだったり、はい、上野広小路亭だったり、お江戸日本橋亭だったりというところでぐるぐるぐるぐる回っております。
最近ですね、はい、特にほら、もう間もなくお正月にも近くなってきまして、
はいはいはい、
新春寄せとか落語とか。ってされる場合もあると思うんですけど、
はい、お正月興行で、
うん、はい、であれもね、その地方公演とかもあるじゃないですか。
ありますあります。
そういうとこにもこう行かれたりする。
はい、あ、行きますね。はい。お呼びがかかったらば、
そういったのも、はい、じゃあツイッターですとかね。
そうですね。ツイッターが一番情報を上げてますので、
はい。はい、日本講談協会さん並びに神田シンクさんのツイッターなどが、はい、情報が一番新しくなると思いますので、
あ、はい、もう。まあまあ上げてますので、だいたい毎日どっかには出てますので、はい。
そして
近場にいたら、
はい。私も今日聞いていただくのに対して、ちょっとこの人ってどういう人よっていうのを知るためにもですね、
はいはい。
YouTube の方を見せてみましたよ。
あ、はい。YouTube チャンネルも開設しております。う
ん、
はい。
いや、なんかこの講談って、なんか聞くとめんどくさそうだって思ったりしたんですね。
ああ、なんか堅苦しそうだとか、歴史の話はちょっとみたいな人は多いですね。
うちのメインパーソナリティにもね、うん、歴史が苦手みたいな人いますわ。
はい、ええー。 ちょっとじゃあ、アストルティアの歴史を講釈にして語って、聞いてもらおうかな。
これ、あれですね、冗談でも何でもなくてですね、ちょっとぜひ聞いていただきたいのはですね、ハンダシンクさんのチャンネルの方に、出てました。
はい。
ゲームボーイ講談。
はい、はい、はい。はい。
はい。こちらなんかも、はい、結構前のやつなんだそうですけど。
そうですね、はい。
面白く聞かせてもらいました。
あ、本当ですか？ありがとうございます。
あなたの知ってる任天堂のあの話っていうのが、講談にするとこうなるよっていう、その元ネタを知ってるからこそ、こういう風に聞けるよっていう、ちょっとすごくこう参考にもなった。
あ、そうですね。なんかちょっと懐かしい思い出含みつつ、
うん、
これ、当時の開発者の人がいらっしゃるファミコンのイベントで、作らせていただいたやつなので、うんうんうん、はい。本人の前でやるっていう、開発者の前でやるという、大変。まあ、これは、収録したものなんですけれども、ええ、はい。ファミコンじゃない、ゲームボーイの歴史を講談で、
うん。他にも、はい。ちょっと聞かせてもらったのは、
はい。
アメコミで、アメコミ界巨匠、はい、スタンリーさんの、
はい。
お話とかね、
はい。はい。人物伝ですね。うん、うん。はい。
本来は、例えば、歴史上の人物とか、
はい、
みたいなものの、その伝記を読み聞かせるみたいなところから始まってる講談なわけですよね。
そうですね。とか、合戦とかの、こういうふうに戦ったんだよみたいなのの、まあ、やっぱり歴史、ドキュメンタリーを語るっていうところから始まってるので、
やっぱ、はい、いろんなものを。最近のね、よくほら、はい、落語っていうのは、聞くとですね、やっぱ、
はい、
面白いんですよ。ただ、
うんうんうんうん、
ネタ的に、やはり江戸時代だったり、発祥が、いうことも多いので、ちょっと今の現代文化とちょっと違うよねっていうところも見受けられるんですけど、最近のその落語文化にせよ、この講談の文化にせよなんですけど、割とこの現代の、例えば携帯電話を使ったとか、
そうですね。
いうような話とか、それこそ今のその、神田真紅さんで、の方でやられてるような、その、現代の何かを、その、講談として語る。
はい、はい、
うん。うん。これは、なんだっけ、マッドマックスのやつ。
あ、めっちゃ、はい、これは、その、パロディのね、やつなんです。うん、マッドマックスが戦国時代だったら、みたいな。
みたいなね。
はい。
いうようなのが、とにかく、その、食わず嫌いせずに、これめちゃくちゃ面白いです、うん、これ。
本当にありがとうございます。いろいろとやっております。うん、はい。
なので、ぜひ、その、実際に、やっぱりライブが、何よりライブがいいと思うんですよ、俺は。
あ、まあ、そうですね。
ね。なので、はい、ぜひ、例えば、都内近郊で、もしくは地方でも、はい、される場合は、ぜひ、生で、見聞きされるっていうのも面白いんじゃないかと。
ぜひぜひお願いします。はい。
うん、ですね。芸能にいらっしゃる方っていうのを、面白い方との面白いお話聞けたなと今日思ってます。
いや、本当にもうドラクエの話できて本当に楽しかったです。
ぜひ、はい、ドラクエ10講談を、
はい。
バージョン1から5まで。
めちゃくちゃやりたいんですよ。
ぜひ、スクエニに、許可取ってみて。
アストルティアの歴史の年表を朗読するだけでもいいからやりしてくれないかな、っていうような。
ああですね。アストルティア創世記大事ですもんね、じゃね。
はいはいはい。あれをちょっと読み込んで、ちょろっとやろうかなと思った時はあったんですけど。
へぇ、はい、面白そうじゃないですか。
実は一本、とある、ラジオ番組の企画で、
うん、
遊びで収録した CD を毎年売ってるんですけれども、その中で、ドラクエ10のパロディの講談を一本やってまして。
これまた二次創作でちょっと面白いですね。
はい、一応、筋は、古典の講談なんですけども、そのキャラクターが、ドラクエ10の、種族のそれぞれのパターンだったら、みたいな感じでやってるやつなんですけども。
は
い、
このアストルティア周囲端にもね、絡んで面白いじゃないですか。
そうなんですね。まあ、でも、ちょっと古典講談、元ネタ知らないと何言ってんだこれ、みたいな感じでは
いや、うちのリスナーさんもドラクエ10プレイヤーなんで大丈夫じゃないですか。
はい、大丈夫、はい、大丈夫かな、はい、なんか、はい、一応ね、著作権は関係するので、ね、古典講談です、これはっていう感じでやってるんですけど。
なるほどね。わかりました。もう一つね、ちょっと気になるんですけど、はい、神田さん、 アカウントもう一個持ってるんでしょ。
あ、そうですね。あの、カンナシングっていう講談の他に、食べ歩きの、あの、報告をする、あの、カンナシングの寄せ地か食べ歩き講談、あの、講談ね、アカウントがあります。はい。趣味なんです。食べ歩きが。
食べ、
はい、
食べ歩きが、
はい。
うん。その何ですか、この生姜焼きとか。
生姜焼きとか、あと、主にカレーの食べ歩きをしておりまして、それを、はい、これが美味しいよとか、あと、だいたい寄席の周りで、こういうの食べると美味しいよみたいな紹介をするアカウントが、はい、作ってやってます。はい。
こちらもね、皆さん見ると、はい、へぇで、ついでに、ここの近くにこう寄席があるわけでしょ？
あ、そうです、そうです。はい。
なので、そして、あ、なんか、神田シンクって書いてあるな、つってね。4つ見るっていうのね。
はい、そうですね。ぜひやっていただけ、もう、それだけ食べ歩きが好きなのに、私、調理職人やってないんですよね。ドラクエ店では。裁縫職人。
という、落ちとってきましたね。はい。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。本当に今日は、神田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひまたお越しくださいませ。
お願いします。はい。
番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。eowaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。スマートフォンポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music、YouTube 版はベストセレクションを展開しております。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい DJ ケントロスの DQ10 ドアチャックレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストロティアライフを。お相手は DJ ケントロスと
パンダシンクでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。
Thank you.